ということを中心にですね、お話をさせていただきます。でまず最初にですね、ちょっと話が入る前に、ビデオを1本ちょっと用意してございますので、まずそちらの方からですね、ご覧になっていただければと思います。
はい、ちょっと DVD 不調で失礼いたしました。それではですね、これからですね、パワーポイントによりますこのメンタレス問題をですね、そこで言ってきたように、どのようにですね、企業経営に及ぼしていくかと、その対策も含めましてね、お話の方させていただきます。はい、すいません、ちょっとお手元にですね、一応パワーポイントと同じ資料がここにございまして、ちょっと小さな字等がある時はですね、そちらの方をちょっとご覧になっていただければと思いますので、はい、ちょっとこれかな。はい、まずですね、今のメンタルヘルス対策は会社の存続を左右するということでですね、多くの中小企業、今のビデオでございませんが、今ある程度のですね、企業はこのメンタルヘルスの問題は非常に大きな問題になってきておりますので、かなり対策が進んでいるんですが、中小企業にとってですね、本当に今こんな問題必要なんでしょうかということなんですけど、当然一人一人がですね、戦力、今の会社もそうなんですけど、お一人がですね、こう 休んだりすると、その他の方の影響がですね、多大に及ぶと。ですから、実際はもしこういう状態になってしまったら、対策よりもですね、実際やめていただきたいというのがですね、本音ではないかなと思いますが、でもなかなかですね、今のビデオでもありましたように、なかなか今そうはいかないですよということですよね。メンタルヘルスって、これはよく言われてますので皆様ご承知かもしれませんけど、今実際日本の中でですね、これで病院にかかられて医療機関を受診している方、この2008年、これが今一番新しい資料ですが、323万人の方がですね、メンヘルで実際受診されていると。で、がんね、私もこういうセミナーでよくがんとかですね、こちらのセミナーもやるんですが、がん患者が152万人、今日本の2人に1人の方がですね、がんになられて、3人の1人の方ががんで亡くなると言われてますけど、実際、医療機関を受診している方、がん患者の方が152万人、糖尿病の方が237万人ですから、がん患者の倍ぐらいの方がですね、医療機関を受診していると。でこれは国民の40人に1人ということなんですが、実際は赤ちゃんとか、リタイアした年を除くと、20人の企業があればですね、必ず1人ぐらいはですね、平均して、こういうメンタルヘルスに、なられている社員さんがいらっしゃるんじゃないかということなんですが、でじゃあその受診はしていなくても実際どのくらいの方がですね、日本において、メンタルヘルス実際こういう形でですね、予備軍を含めましてね、いらっしゃるのかというとですね、これファイザー製薬ですね、世界でも1、2を争う、薬の会社なんですけど、これがですね、2007年一応日本で調査、4000人対象で調査したところですね、実質8人に1人がうつ病というですね、可能性という形で、報告がございました。この会社の日本ではですね、ファイザー、バイアグラでですね、有名になった会社なんですけど、実際ですね、このくらいの方のね、潜在患者がいらっしゃると、実は大変な大きな問題ですよということなんですけど、で今にありましたように、実はこのメンタルヘルスの問題点はですね、突き詰めていけば、ここまでいっちゃいますよと。で実際自殺っていうのは1998年に初めて実は日本人の自殺というのはですね、3万人を超えました。8000人ぐらいこう増えてですね、1998年といいますと、ちょうどバブルが終わってですね、いろんな小泉改革がちょっと始まる前ですかね、いろんな意味でこう日本がですね、少子高齢化の中からですね、正規社員からこうだんだんだんだんですね、非正規社員に変わっていくような時期であり、ちょうどそういう時代だったんですけど、そこからですね、いきなり3万人を超えて、実は14年連続3万人を超える方がですね、日本では自殺しております。でこれは世界的に見ましても非常に大きい、この日本、世界のですね、全調査の結果ですね、日本では8番目に実は自殺が多い。で8番目っていうことでですね、じゃあそのまだ上がいるんですかって、もちろんいるんですけど、 いわゆるあの OECD 加盟国、まあ、世界先進の方の30カ国で見ますとですね、日本より、非常に政治の方が不安定な国というのが結構あるんですけど、そのたくさんに支えている国ですね、日本のように安定している国ですとですね、この上にあるのはですね、ロシアと、実際韓国ぐらいで、大変まあですね、自殺大国と言ってもですね、不思議でないぐらいですね、まあ、大きな自殺問題、これは非常に、まあ、日本、まあ、よく言われているのが村社会って言いますかね、これはヨーロッパの3倍ぐらい、欧米の2倍ぐらいの自殺率なんですが、日本ではなかなかその子ということよりも、昔からこう江戸時代からあるような村社会といいますかね、どうしてもその中に浮いてしまう、まあ、こういうことがあるというふうに言われているんですけど、その中でもですね、実際、3万人の自殺者の中の、3分の2は男性でございます。で実際患者さんは、女性の方が多いんですけど、まあ、亡くなっちゃうのは患者さん、特にですね、そのうちの自殺者のうちのですね、2割は50代の男性でございます。で50代男性、なんでこんな自殺が多いかというとですね、これ私どももちょうど50代なんですけど、まずその一番大きな理由はですね、我々の年代ってあんまりこうメンタルヘルスっていうになったというのを自分で認めたくない、なんかこう、世界の、人生の落後者、敗北者という感じでですね、認めたくない。そのために病院に行かない、薬を飲まない、でいきなりですね、ポツッとこう切れてしまうというふうにこう言われてるんですけど、まあ、これが一番ですね、まあ、この問題の中でですね、まあ、大きな問題じゃないかなと思うんですが、ところがですね、このメンタルヘルスの問題、今のビデオにありましたように、実は2000年のある事件を契機にですね、最高裁判決を契機に大きく変わってきてるんですね。労災って言いますと皆様からどういう感覚を持たれますか。労災って言いますと大体怪我ですよね、通常は。私1976年にこの会社に入社をしたんですが、その時労災って言うとほとんど建設業あるいは製造業で、労災って言うと大体怪我ですよと。特に建設業はその緑十字のですね、安全というのを建設現場に掲げてですね、労災撲滅とかですね、まあ、大変こう労災に関してはこう気を使ってきたんですが、実際、これがですね、最近では8割ぐらい怪我がです、どんどんどんどん怪我以外の部分の労災が増えてきている。じゃあ怪我以外の労災って何ですかといったらですね、ここにあるような部分ですよね。病気、これは自殺も含みます。自殺も 6% ぐらいですね。こちらの部分がどんどんどんどん増えてきて、まあ、過重労働とかですね、こちらの方がですね、増えて、もうこれがもう2割にも最近では達してきている。つまり、労災がどんどんどんどんすごいスピードで怪我から病気に変わってきてるんですよということが言えるんではないかなと思います。特に心疾患ですね。昔脳血管障害とか心疾患が労災になるなんてことは、これ、それは病気でしょうと。それはあなたがその持って生まれた病気じゃないでしょうかと。ということを言われてたんですけど、これもですね、実際問題、ここにあるようにですね、平成21年のこの10年間で見ると 3.4 倍とかですね、精神障害の労災認定は実にですね、8倍以上ですね。精神障害も労災に認められちゃうんですよという時代になってきましたよということですよね。はい、ここまでこういう問題がクローズアップしていろんな判例が出てきますと、当然厚生労働省は対策を打たなくちゃいけませんので、どんどんどんどん実はこの労働関係関連の法律を変えてきてるんですよね。ところがですね、私今までずっとこういうセミナーをやってきてるんですが、なかなかこの労働関連の法律の、改定というのはですね、派手じゃないんですよね。例えば新聞市場でこういう賠償の問題なんか取り上げる、例えば PL 法の問題とかですね、あるいは個人情報漏洩法とかですね、こういう問題結構派手な法律ですので、いろんなこうマスコミが取り上げますので、こう割とこう浸透するんですけど、労働関係の法律って割と地味ですので、あんまり取り上げない。 でも実際は大変こう変わってきている。で、これを知らないがために、先ほどのビデオじゃないですが、労働安全衛生法、労働基準法、あるいは、これらの一連 の, その民法関係ですね、これらを知らないがためにいきなりこう損害賠償になるということもですね、たくさん出てきております。これがですね、実際知らない部分が怖い。知らなければ対策も立てれませんので、今日はね、その辺を少しね詳しくやりたいと思います。はい、今言った同じような事件ですね、実はこれ電通事件、実はこの事件を契機に大きくこの労災からですね、この自殺が労災に認められるようになってきたという皮切りの事件ですね。これはですね、新入社員の男の子、1990年入社です。で、電通という会社ですね。で、電通っていうのは非常に大きな会社で、学生の中でも憧れの的みたいな、ところの会社でもあるんですが、そこに新入社員男の子入るんですよね。非常に明朗、快活、責任感も強い、大体こういう方が一番危ないんですけど、責任感が強いというですね、会社から取ってみれば非常に責任感が強い、うまく育てれば将来会社の中層を担うような、新入社員ですね。この子入ってですね、やっぱり電通に入って非常に張り切って最初仕事やるんですけど、わずか1年、と6ヶ月後、自殺します。で、これなぜ自殺したかということなんですが、この事件ですね、最終的に1990年で入社して、その翌年の8月に、実は自殺するんですけど、最高裁のが確定しました。最高裁2000年ですね、に2月3月に確定です。賠償金額、ここにあるように1億6800万円ですね。で、なぜここまで来ちゃったのか、この前 の, その見ていただいたビデオと同じなんですね。手を打ってないんですね。結局忙しい、この新入社員の子、非常にですね、ある程度慣れてこられてから忙しくて、毎晩毎晩こう遅くまで仕事をして、で、家に帰る、場合によっては家に帰れないこともあった、徹夜ですね。で、そこまでしてこう仕事を一生懸命やってですね、やるんですけど、上司はですね、今さっきのビデオと同じようにですね、大丈夫かとかですね、具体的に指示をしてないんですね。大丈夫か、体大変だろ、たまには早く帰りなさい、この程度ですよね。それでですね、実際この子ですね、だんだん疲れてきましてね、非常に親も心配して大丈夫って言うんですけど、実際最終的に精神不調、うつ病を4月に発病してです、ちょうど1年後ですね。そして8月に自殺という格好になるんですけど、当然両親からすればですね、とんでもないと、いろいろこう聞いてるとですね、これは会社の先ほど言った安全配慮義務違反、これを取ってですね、損害賠償を請求をして、そして最高裁一審二審とも会社側が敗訴です。で、最高裁で1億6000万の判決確定ですね。和解でこれ確定ですよね。こういった事件なんですけど、これ何を問われたか、この安全配慮義務って何ですかということなんですけど、これ皆様方分かりやすい例でですね、ちょっと雇用契約っていうのと、例えばこういうマイクをこう買ったという売買契約をちょっと比べてみたいと思います。で、雇用契約というのはですね、当然こう長期的ですよね。長い間こう雇うわけですから、そしてその従業員さんの生存権に直結しますよね。その方が生きていく、あるいはご家族が一緒になればその方が生きていく。で、それに対して非常に雇用主、会社側は支配力を持ってですね、当然のことながらこう、あなたの日給料を払うんだから、当然のことながらね、支配力を持ってその人 の, こうその仕事とか時間を拘束していくわけですね。で、これに対して当然こういうものを買うというのは売買契約は当然1回だけですね、これ何を買っても、同時に生存権は一切関係ないです。売り主買い主は対等ですよね。例えば藤枝の、業者が、いや、あんたんとこちょっとね、もう売らないよって言ってもね、じゃあいいですよ、うちは別にその隣の業者から買いますから、あるいは静岡に行ってね、買ってきますから、 って、基本的にその原則として、対等ですので、国の保護ってのは必要ないですよねと。まあ、一部は例えば老人にですね、今持ってる言われてる問題的な性別とかですね、そういうのがあって、まあ、こういうその特殊法とかこう、消費者契約法とかありますけど、基本的には保護は必要ないですよねと。でこれに対して、方ややっぱり生存権があって雇用主に支配力がありますので、当然労働者の保護は国が貢献するわけですね。貢献人です。国が、国として当然これをしますよと。そのためにこの安全配慮義務があるんですよということですよね。でこの安全配慮義務、実はこれ労働契約法というふうにですね、平成20年からのところに明示されましてですね、これで大体のケース何かあった場合にこれでやられるとですね、当然負けています。労働契約法第5条安全配慮義務、条文自体は非常に簡単です。使用者は労働契約に従い、労働者がその生命身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとする、これだけなんですね。だから実際はじゃあこれをどう捉えるかというのは全部判例です。でこの労働契約法第5条ができた最初にできた判例というのはですね、実は昭和59年に出るんですが、これどういう事件だったか、これ宿直を命じるんですね、従業員さん。ちょっと君、一泊で宿直してくれと、24時間です。で、その宿直した場所がですね、店舗、自分の会社の店舗に宿直させるんですね。で、そこに実は強盗が入るんです。で、店舗に宿直した従業員に刺されて殺されちゃうんですね。でこれを契機にこの安全配慮義務違反というのがですね、非常にまあこれ実は裁判でもちろん会社負けるんですが、まあ一般的に考えればですね、強盗が入ってきて刺されて死んで、安全配慮義務違反だというふうにまあ思われるかもしれませんけど、会社はそのくらい安全に関して気をつけください。店舗である以上もし強盗が入っていくなら、例えば2人を泊まらせるとかですね、あるいは入ってこれないようなその宿直室に鍵がかかって絶対こう外からこう入ってるようにしなさいとか、そういうことを一切配慮してなかった。それで会社が実際負けてですね、それから昭和59年のこれ最高裁です。それからこの安全配慮義務違反義務っていうのがですね、非常に多く出てきて、たまたまこの労働契約法、まあ、これ平成20年の法律なんですけど、ここに出てきて決められた法律というのはたまたまこれを追従しただけで、実はその前からずっとこれはですね、この先ほどの電通事件も含めてですね、言われてきている法律です。判例上は安全配慮義務を認めているが、法律では必要な配慮をするという、まあ、民法での法律ではですね、必要な配慮をするというしかこう書いてないんですよね。ただ実際判例では非常にそこまで、これ全部最高裁ですから、やられてきてますよと。当然この義務違反が認められた場合には、これは精神的な問題も含めて当然損害賠償責任、全部これでやられるんですね。この話っていうのは怪我だったらよく分かるんですね。例えば建設業が現場の作業員が怪我をしてしまって、そこでその非常にその安全配慮義務、会社は労災として認めてですね、やると当然これは賠償金ってことで、それこそね何億っていう損害賠償出ますけど、これだったら分かるんですけど、今はそうではなくてですね、こちら その安全配慮義務というのは怪我だけではなくて、今言ったようなこういう精神的なものを含めてですね、問われるようになってきているということですよね。で、まあこれはね、あまりこう難しく法律に言ってもしょうがないんですけど、簡単な法律ですから2つだけ一番大事なことがございます。何かって言ったらですね、このどの法律でこう損害賠償しなくちゃいけないかというのはここにあるんですね。不法行為と2つあります。709条不法行為と、もう一つは415条の債務不履行責任です。どう違うのか、皆様方会社に当然自動車とかあると思います。で当然自動車で運転してて他人の財物あるいは身体傷つけちゃったり、故意または過失で傷つけてしまったら損害賠償責任を負うっていうのが、これもう民法上の規定なんですけど、これはあくまでもこの709条を基づいてやるわけです。不法行為でこれはそんなには怖くないんですね。 ところが、なぜこれ下の方の債務不履行のこの415条が怖い法律かというと、要は会社と従業員さんとの契約ですから債権債務なんですね。会社はこういう仕事をあなたにやらせますけど、あなたはこういうふうに労働力を提供してくださいよ、まあ、こういう関係ですよね。つまり債権債務、債権債務が出てきている以上、この415条、債務不履行責任というのでやられちゃうんですね。で、この債務不履行責任って何が怖いかというとですね、つまり会社は賃金を出すのは当たり前だけど、安全な職場を提供しなければいけない。事故が起こったということは安全ではなかったということです。何が怖いか、過失責任が逆なんですよね。通常不法行為、損害賠償というと、やられた側がやった側に対して、あなたがこれだけ悪かったんだから私に損害賠償してくださいよ、あなたのところの犬がね、飼い犬が、うちの子供が公園で遊んでたらそこに来て噛みついたと、だから当然あなたのところは損害賠償しなくちゃいけないでしょ。これ全部債権債務じゃないですか。709条で全部こう損害賠償ですね。やられた方がやった方に対して請求をするわけですね。でもこちらの立証しなくちゃいけない。415条の怖いのは逆なんですね。契約違反ですから、契約違反をしたとされるもの、つまりこの場合会社が、自分のところが過失がなかった、全く過失はなかった、先ほど の泥棒に殺された、強盗に殺されたという事件じゃないですけど、まさしくそうですよね。なぜ鍵のかかってない、もし容易にその商品があるところに強盗が入ることを予測した上でやってない、それを会社側が立証しなければ負けるんですよというのが、これ415条の考え方です。だから債権債務の怖さというのは、通常の不法行為ではなくてですね、自動車で誰か人引いちゃったっていうんじゃなくて、会社と従業員は当然債権債務ですから、そういう契約が成り立ってますので、この契約違反だということでやられますので、弁護士はすべてこちらの方を使ってきます。債権債務ですね。でこれはですね、さらにもう一つ時効の問題があります。709条の時効の消滅は3年です。ところがこの415条の債権債務の時効というのは10年なんですね。だから10年前に遡ってやられる可能性がありますよね。だからこれ非常に怖いのはですね、10年の時効ですから、3年で消えないんですよね。まあ、こういうこともあってですね、非常に債務不履行構想の方が労働者に有利ですので、今皆様方こういう論問題で弁護士さんでどのくらいこういう専門にやられてると思います？論問題3万人ぐらいの弁護士さんがね、やられてます。でそのうち会社サイドに立つ弁護士さんどのくらいだと思います？逆に言えば従業員サイドに立つ弁護士さんと会社サイドに立つ弁護士さん、ちょっとお聞きしましょうかね。いかがですか？どのくらいが会社サイドに立つ弁護士さん、どのくらいが従業員サイドに立つ、まあ中にこう両方やってる方もいらっしゃいますからね、主に会社サイドに立つ弁護士さんと、こういう労使問題が起こったときに労使運送が従業員サイドに立つ弁護士さん、どのくらいが弁護士さんが会社サイドに立つと思います？立っていただけると3万人だったら半分ぐらいですか？すいません、後ろの方、はい、そうですね、まあ、そういうふうに大体まあなんですけど、実際はですね、会社サイドに立つ弁護士さん100人ぐらいです。2万9900人は従業員サイドに立つんですね。なぜかといったら勝てるんですね、ここまで来ちゃうと。今法律がどんどんどんどん変わってますので、これが怖いところなんですよね。でこれを私こういうセミナーなんかでやるんですけど、あまりにもこう中小企業の社長さんが知らなすぎて、非常に安易に考えていて、実際今なんで問題になるかというと、まあ、こういう言い方していいかどうか分かりませんけど、どこの地域もですね、一人労働組合というのがございます。で結構こういうところはですね、インターネットなんかでですね、なんか問題があるとどんどんね、相談してください。どこの地域でもございます、もちろんこちらの地域もございます。まあ、名前出したことあれですから出しませんけど、インターネットちょっと見ていただければね、一人で入れる労働組合とか入ればですね、簡単に出てきます。静岡にもいくつもあります。でここが団体交渉ってくるんですね。ポンと、ある日突然労働組合から団体交渉、 何月何日団体交渉でそちらの方にお伺いします。でこれ断れないんですね。断ったら不法労働行為になりますから。そのために弁護士は含めてですね、こっちサイドに立つんですよね。でこれ分かりやすく言えばですね、不動産不動産の大家さんと棚子の関係非常に似通ってますので、ちょっとそれで説明しますとですね、不動産契約も同じように、先ほど言った長期にわたる契約ですよね。それと当然家族と共に生活しますから、生存権直結ですよね。どっちが強いか、会社と従業員じゃないです、どちらが強いか、当然大家さんの方が、強いですよと。お金貸してるわけです。で当然不動産契約も有期契約、大体2年という契約期間を持って、じゃあ2年後にまた更新ですよと貸すわけですね。じゃあ2年経って、いや実はうちの息子がね、海外から帰ってくるんだよと、だから2年ちょうど、ね、契約切れるから出ないともらうと、これ絶対できないですよ。とんでもない話でですね、出ていきませんって言われたらですね、国がつまり借地人借家人どちらが強いかって言ったら、大家さんより当然借りてる方が弱い立場ですから、国が貢献的保護やるんですよね。だから借地借家法というのができて、よっぽどのことがない限りは出ていっても自分の命が関わる、その家に入らなければ、このくらいのことじゃないと出てもらえないんですよね。でこれ先ほどの、労働安全の方ですね、法律でちょっと説明したですね、同じことです。はい、じゃあこの義務違反、安全配慮義務違反をしたらどうなるのか、当然のことは先ほど言ってるようにですね、当然のことながら、損害賠償請求、まず民事ですね。で、じゃあこの電通事件が大きな分岐点になりましたけど、この2000年の最高裁の判決後、さまざまな、判決が出ました。自殺関連だけでですね、もうこれ本当に氷山の一角です。もうこれも中小企業いっぱい入ってます、北海道のですね、これ農協職員ですよね、1億400万、これ赤字が全部1億を超えてる判決ですけど、この東京広告代理店、先ほどの電通事件ですね。でもう一個、この広島の調味料製造、これも24歳の、新入社員です。これも自殺ですね。この事件はですね、24歳の男の子、これは本当スポーツマン、誰に裁判で誰に聞いてもですね、学生時代の友人に聞いても非常に明朗快活スポーツマンで責任感すごくあったと。でもうこの会社に入ってですね、もう恋人もいるんですね、広島のこの、まあこれ有名な事件ですから、ちょっと申し上げますと、オタフクソースっていうお好み焼き屋のこうソースが、美味しいソースがあるんですけど、ここに就職するんですね。で当然恋人もいるんです。福岡から恋人24歳、いてですね、まあ、会社も決まって、いい会社入ったね。で入ってですね、やっぱ責任ある立場、最初こうその製造過程でやっていくんですけど、一人の3人でこうチームを組んでやっていくんですけど、一人の人間があまりにもこう覚えようとしない仕事で、同じような単純ミスばっかり何回も繰り返す。それでその3人のチームリーダー、まあ、先輩社員ですね、ふざけんなって1回ですね、じゃあその、どうしようもなかったその新入社員どうしたかっていうと、言うと怒られるから嘘を言うんですね。あ、もうやりましたやりました。でその先輩社員が非常に怒ってぶん殴っちゃうんですね。で会社今こんなこと許されませんからぶん殴っちゃったからっていうんで、慌てて会社はですね、このぶん殴った先輩をですね、そんなことしてダメだって言って外すんですね。で職場は別にするんです。で残ったもう一人のその男の子をチームリーダーにするんです、24歳の。ところがそういうそのもう一人の同僚、そういう社員ですから言うこと聞かないんですよね、相変わらずそう言って。でもう悩みに悩んで非常に責任感が強いですから、1年半後にもういろんな会社にこうサインを出すんですけど、もう変えてくださいとか、もう私ちょっともう多分自信をなくしてるから、もう会社を辞めさせてくださいとか、こういろんなサインを出すんですけど、いやもうどっちみちそのオタフクソースという会社は何ヶ月って1ヶ月こう変わっていく職場なので、最初はまず覚えるためにやってもらってるだけだから、3ヶ月だったら変わるから、もうちょっと我慢してくれって言ってこうやるんですけど、結局自殺するんですね。 これも1年半後です。でその時に、やっぱり1億1000万円の、判決です。メンタルヘルスの関連賠償事件、これは今まで全部自殺だったんですけど、もう一つね、ちょっと簡単な例で過労傷害ですね。これは鹿児島のレストランチェーンです。店長、34歳だと思うんですね。非常に真面目な店長で、ずっと仕事をして、結果6ヶ月の平均月200時間を超える仕事をしていたと。でこれはですね、大変有名になった事件なんですけど、通常月に80時間を超える残業をして倒れればまず労災で負けます。会社側は 100% 負けます。これ200時間のあれですから、もう勝つことは分かってるわけですね。だから弁護士の方としては必ず勝つと分かってますので、勝つてないぐらい悪質すぎるということで会社が、損害賠償の金額を上げるんですね。でこれはレストランチェーンの店長に対して和解です。2億3000万円で、要はですね、この問題結構放置しますとですね、知らなかったで済まされないっていうのがですね、これは過労ですね。これはこの方は過労で倒れられて、心疾患です。でも起き上がることができなくなってご両親が介護するんですけど、まあそういう事件なんです。これは自殺じゃない、死んでないんです。死んでないから逆に膨れ上がったんですけど、金額はですね、つまり企業の責任が非常にこのいろんな最近のこのメンタルヘルスの問題を契機にですね、まあ、変わってきたんですよと。昔だったら本当にその怪我だけであった労災が、今はこういうですね、安全配慮義務、特に最近は、また変わってですね、健康配慮義務、事業主は労働者と雇用契約を一回結んでしまったならば、その労働者の有する死病、持病に対しても健康管理責任と健康配慮義務を負うんですよと。つまり高血圧の血圧の高い社員を雇ってしまったならば、そういう職場、暑くなるような職場とかですね、その非常にそういうところにつけておいて、つけたとしても、それによって発病したならば、従業員サイドの過失を問われるんですよというところまで来てしまっています。ですから、非常にですね、これを採用するときには、本当にですね、この健康という問題もですね、高血圧の方とかですね、本当にその辺を気をつけて採用されないと、結構ですね、今ここまでしちゃってますのでね、その辺は弁護士は必ず言います。こういう問題が起こったときですね。はい、じゃあですね、もし一人が休むと責任は重大ということですから、じゃあある程度ね、この間こういうセミナーやってましたら、どこでしたかね、浜松でしたかね、いやでも30日前に通告すれば辞めさせられるんでしょっていう社長さんがいらっしゃいます。30日前に通告すれば確かに、労働基準法では30日前のですね、通知をするという義務がありますね。ただそれはあくまでも労働基準法であって、その先にこの労働契約法っていうのは特別法ですから、こちらも優先します。じゃあ辞めさせられないんですね。なぜか、解雇回避努力義務、必ず会社は解雇回避努力義務がありますよってことを言われます。どういうことか、これは労働契約16条ですね。もし会社はその一人の従業員さんを辞めさせるためには、この3つの理由が完璧に求められます。客観的、合理的、社会通念上で、これ一つでもかけて、労働審判で負ければですね、実際に働いていなくても給与を払い続けなくちゃいけないですね。具体的には客観的、解雇理由となる事実が具体的に特定できる。この間もまた違ったところで沼津かなんかでやってましたらね、ある社長さんと話しましたらね、いやとんでもないと、あの社員はね、
忙しい時に一人の若い子がねちょっとあの病気で休みたいって言ってきたから、じゃあ明日頼むねって言ったらね、いや冗談じゃないですよと、私も明日ちょっと予定があるからね、私も休みますよって言われたと、とんでもないと、やめさせてやるとか言ってましたけど、そんな理由では絶対やめさせません。主観的なものは全て排除されます。やる気がないとですね。から合理的、就業規則、どう書かれているのか、それから社会通念上どういう指導をしたのか、営業成績が非常に悪い社員がいる、雇った、もう何回言ってもダメだ、どうし、じゃあどうしたのか、指導したのか、あるいは配置転換をしたのか、営業がダメなら総務に持ってったのか、あるいは人事に持ってったのか、あるいはそのどういう注意をしてきたのか、言及をやったのか、そこまでずっと追及されて、しかも全部証拠がいります。で、これをやってない以上、この3つが完璧にやられてないと解雇できないんですよね。ですから非常にこの16条も怖い法律です。まあ、これもね、あの16条を先ほど言いましたように、弁護士さんね、結構会社がサイドに立つ弁護士さんが多いですから、ごめんなさい、従業員サイドに立つ弁護士さんが多いですから、非常にね、ここももし解雇ということならば、今言った部分をきちっとこう作って、目まで構わないって言ってます。いついつ注意した、例えば中抜けした、中抜けしたってことは、途中で抜けちゃって、どっかで遊んでた、その時に分かった段階でどう注意したのか、君ね、注意したことをメモに書いて、何月何日何日、あるいはメールで注意した、で場合によっては従業員さんのその抗弁、あ、もうしゃべりました、それを、弁護士さんによっては録音してけって言った。そこまでしないとなかなか今のですね、こういう時代にですね、対応できなくなってきている。これもですね、メンヘル介護の、まあ、象徴的な事件ですからちょっとご紹介しますね。これ平成24年4月、今年の4月に出た最高裁の判決です。この事件ですね、これ皆様方社長ならとんでもないと思われるかもしれません。あ、皆様方すみません、社長さんですよね、社長さんとか経営の方の方ですけど、従業員がですね、まあ、解雇を向こう訴えた判決なんですけど、この従業員はメンタルヘルスなんですよね。で、非常に被害者意識、被害妄想に陥るんです。で、これあるようにですね、同僚から嫌がらせ、盗聴されている自分は盗撮されている、これを非常にそう思って、それをみんながこう、自分がいないところでですね、そういう画面を見たりしてですね、非常にそういう自分のことをバカにして楽しんでる。で、こういうことを何とかしてくれって会社で訴えるんですね。で、会社は当然そのことは悪くないから、事実審査を上司に戻ったが、当然会社はそんなことないよと、みんなに聞いたけどそんなことするわけないじゃないか、納得できる回答がないということで、この従業員は問題解決されたと判断できない限り私は出勤しません、有給休暇をまるまる使ってですね、その後40日間の無断欠勤です。で、会社は無断欠勤を理由に諭旨解雇です。諭旨ですから、話し合って、あなたが自主的に辞めるんならば退職金は払いますよと、懲戒解雇じゃないんですね。まあ、こういうこと でそれを不服とした従業員が訴えるんです。これ全面的にこう最高裁、裁判員全員の、裁判官全員の判断によって、これは解雇無効です。遡って全ての給料を払いなさい、解雇はできませんよと、こういう判決ですね。で、なぜ勝訴したのか、なぜ裁判はこういうことを言ったのか、企業側は健康診断を受けさせる義務があり、臨時に受けさせることもできたはずですよと、業務禁止でない場合も健康保険から傷病手当で3分の2出るのだから、給食を進めてやることもできたのではないんですか。つまり順番を非常に重視したんですよね。いきなり解雇はできませんよということです。対象監視するにも順序があるのではないか。順序とは、これは裁判の、これ今までは裁判のそのままで言ってることです。精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるので、 使用者である、まあ、会社、従業者としては、その欠勤の原因や経緯が上記の通りである以上、精神科医による健康診断などを実施するなどした上で、その診断結果などに応じて、必要な場合は治療を進めた上で、休職などの処分を検討し、その後の経緯を見るべきですよ、と。こういうことになってますね。つまり精神不調で、しかもですね、精神不調の原因が業務に起因するものなら当然労災申請。また業務以外のことで、あるならば障害保険の傷病手当金6割出てるやつですね。こういう順序をきちっと踏まえた上で、そして辞めさせるべきでしたよという形でこれは言ってる判決でございます。メンヘル問題以外の解雇も難しい、まあ、実際ですね、今のはメンヘル問題だったんですけど、それ以外の問題でも、ね、同じです。遅刻が多い、まあ、お客さんとか従業員同士で非常に、まあ、絶えずトラブルが起こしてですね、勤務態度が非常に悪い、あるいは営業成績が悪くてですね、業務の非常に覚えも悪い、勤務成績が非常に悪い、それのみの解雇は解雇権乱用です。ですから無効となりますので、今言ったように教育、戒告、減給、処分を一つずつ積み上げて、そしてその上で解雇しなさいよと、そしてその証拠を残していくことが一番大事なことですよというふうに言ってます。解雇できないってことじゃないですね、解雇はできるんです。こういう時間にいたら困りますよね、会社でもね。でも解雇する以上は今言ったような順番を取っておいてくださいよと。でどんなメモの端切れても構わないそうです。そこに書いて、何月何日こういう注意をした、何月何日こういうことを処分した、書いて必ずそれを残してください。これが一番大事ですよということを言ってます。いきなりそんなこと何もなしてですね、こういう法律を知らないでですね、いきなりお前解雇だって言ってもね、これは逆に今そういうインターネットなんかでそういう情報飛び交ってますし、非常にそういう一人労働組合なんかもね、当然そこについてきますので、必ずそういうことをやってくださいよということですね。はい、まあ、これは今正社員の話でしたけど、まあ、これはねちょっと脱足になりますけど、少し簡単に触れておきますとですね、有期労働契約、正社員じゃない契約者、つまり1年契約とかですね、2年契約とか、この人たちも、今度18条19条20条というのができてですね、この雇い止め法理、簡単に1年契約といって雇い止めできませんよというのがですね、今年の8月10日から施行されています。1番と3番、有期労働契約の期間の定められる労働契約の転換、これご存知ですか？要はその2番で雇い止めなかなかできないで、1年契約でずっと続けてて、5年経っちゃったら、これ大変な法律です。過去にないこの18条。何が大変な法律か。当然債権債務ですから、会社はあなたに対して3年契約でこういう仕事をやってほしい。その代わりいくら会社は払いますよ。まあこういう契約ですね。で、ところが従業員の方はですね、わかりましたと。で、3年経って、じゃあその次の3年、更新いかがですかって言った時に、会社はですね、まだちょっと終わってないからもう3年間更新してくれと。決めた瞬間に、その翌日から、従業員が一言、会社に申し入れをすれば、自動的に、この人は正社員として有期契約を外されます。つまり無期契約になります。これが18条、来年の4月1日から施行。だから本当にですね、この労働法の問題というのはですね、非常にある意味じゃ怖い問題でですね、実際こういうことがどんどん出てきてるんですよということですよね。で、この背景としましてですね、なぜここまで来たのか、これね、今日も昼飯を食べながらちょっと言ってたんですけど、まあ、ある意味では、小泉改革も大きかったんじゃないかなと私は思います。この焼津のね、商店街なんかでも結構、シャッター街、閉まってますよね。1990年代後半からですね、やっぱり少子高齢化、特にアメリカを狙った国際化、非常に進めた結果ですね、就業形態が非常に多様化してきて、それまで日本の一番良かった終身雇用であるとか、年功序列型賃金、みんなが黙って会社にいさえすれば、お金も上がるし、出世もしていく。これが元から崩れちゃったんですよね。そうすると、当然就業形態は今の 季節こうそれこそ、まあ、浜松の鈴木さんにあるかどうか分からないけど、豊田さんとかね、二三さんなんかによくやってます季節こう、ある一定の期間だけやと、東京の中でも日比谷公園で有名になりましたよね、まあ、季節こうのその問題、つまり不景気が継続して非正規労働者が非常に増加してきた2000年代リーマンショックともあって不景気が非常に継続して、その結果1994年に約1000万に満たなかった非正規従業員が今現在2010年は1721万人、これは 全労働者の3割の方は非正規従業員ですから、何が問題があるか、結婚できないんですよね、子供産まない、と日本の人口ただでさえですね、今非常に子供が少なくなってきてて、今後まあ、統計上ですね、あと何百年かするとね、日本人がゼロになるっていうね、子供を産まない、つまり非正規の労働者が増えることによって非常に大変な問題、この日本そのものに大変な問題になるから、国はこれをですね、なんとかしようということで、この今度のこの労働法の改正によって非正規従業員にも大変なこうそういう貢献役、国がきっちりねしてあげますよっていうことで貢献役としてこう出てきて、これが背景でございます。非正規労働者保護の必要性、不況期に、まあ、解雇され雇い止めなどの雇用調査の対象とされる、派遣村なんてのはね、有名になりましたけど、賃金が低く有配偶率、まあ、結婚ができない、いつ雇い止めになるか予測ができず非常に不安定、そのために今言ったように非正規労働者の生存権保護のため国家が貢献的に保護、一番大事なことは予見可能性と安定性の確保、この2つを確保するために労働契約法を改正しましたよということです。これによってあなたは、ね、予見可能性、つまりいつ切られるかわからないということでなくなったわけだから、非常に安定もしたんだから、日本国民として、ここにあるようにですね、安心して働いてください、つまり予見可能性を確保してあげていく、安定性を確保するために労働契約法を改正しますよと、これがですね大きな流れの中のですねにございます。これをですね、先ほどの不動産の大家さんと都と棚子の関係全く同じですから、これ期間の定めのある不動産賃貸ですよと、で本来先ほど言ったように期間満了に当然契約が終了しますよね、民法だそう書いてあるわけですから、労働契約と同じです、有期で雇うわけですから期間が満了したら当然労働契約終わるわけですよね、これ全く同じです不動産賃貸と。しかし借地借家法は借地人借家人保護のため期間満了後は期間の定めのない賃貸借契約として存続するとした、地主家主は正当事由がなければ契約解消はできないとして強力に借地人借家人を保護している、これと同じことが労働契約法です。ですから本当に、一回人に家を貸しちゃったならばもうこれは、場合によっては永遠に取り戻すことはできないです、そういう法律になっちゃってるんですよ、これは国が貢献してますから。労働契約法は同じようにですね、今言ったような理由からですね、貢献してるんですよということですね。そのためにですね、まあ、今言ったような理由もあってですね、この、裁判まで行かなくてもですね、個別労働紛争で、厚生労働省がですね、やっているですね、労働審判というのがございます。でこれは3回で結審するとかです、非常に簡単にできる制度ですけど、どんどんどんどんどんどんどんどんですね、この取り扱い件数が増えて4年連続100万件突破、個別労働紛争は4年連続20万件突破、これがもうずっと増加の一途ですね、まあという部分が出てきてるんですよということですね、はい。ですから当然今言ったようにこの労使問題では、まあ最近はねこのいじめとか嫌がらせが急増していますけど、 従業員同士もですね、これ今学校でいじめとか非常に問題になっていますけど、同じですよね、職場でもどこでも、人間社会である以上。非常にいじめ嫌がらせ、前年比で急激に増えてて、今前年で 16.6% 対前年増加ですね、増えてきてるんですけど、相談件数もですね、解雇は一番もちろんトップです。で、一番この問題点はですね、ここですよね。事業者規模別、実はこういうのって大企業の話ですか、こういうその労使問題、実はそうじゃなくてですね、従業員さん50人以下の企業で半分を占めています。実は中小企業の問題なんですよということですよね。はい、じゃあここまで来たときに、どっちみちこういう揉めてしまったりなんかすると、多額なお金が、大変なお金がかかりますので、だったら事前対策として、このメンタルヘルス対策を攻めに使いましょうというのがですね、今日の大きなテーマでございます。攻めに使おうってどういうことかというとですね、この対策をきっちり、対策、コストはかかりますけど、どっちみちコストはかかりますので、同じかけるなら事前に使った方がはるかに安いコストで済みますのでですね、事前に使いましょうということですね。メンタルヘルス対策として、従業員のストレスを減するために、これが結果的には働きやすい会社を作ることによって、みんなの総合力が高まることによって利益も当然出ますよということを言ってるんですけど、で、これはあまりにも有名な対策ですから詳しくは言いませんけど、通常はこの基本的な考え方、4つのケアっていうね、セルフケア、管理監督職のラインケア、事業で、産業医等のですね、スタッフによる、事業内スタッフによるケアですね。1事業所で50名以上従業員にいれば必ず産業医は置かなくちゃいけませんから、この産業医によるケアですね。そして、今日のテーマはですね、事業外資源によるケア、社外の専門機関による専門的ケア、実はこれも非常に大きなことですよというふうに言われています。なぜかと言いますと、私前これこういうことでちょっと京都のある会社いっぱい回ったことあるんですけど、ある会社はですね、平山さん、うちは非常にこれをですね、メンタルヘルス対策をしっかりしていて、社員がそういうことだったらすぐに使えるように整理券を実は用意してるんですよと。どこに置いてあるんですかってお聞きしたらですね、総務の方にあって使われましたかって聞いたら、もちろんうちは一回も使ってないと。使われないですね。利用権を総務とか人事に置いてたら従業員は隠しますので、自分から率先的に私はメンタルヘルスですよっていう従業員はいませんね。だそのために外部を使いなさいっていうふうにこう言ってるね。でそのために社外 EAP、 EAP っていうのはエンプロイアシスタンスプログラム、これはアメリカが最初はですね、ベトナム戦争に行ったアメリカの国民がですね、ベトナムで非常に大変な思いをして、帰ってきてそのアルコール中毒や薬中毒になっている、これをそのカバーするというか、社会復帰させるために作ったのがこの EAP、 最初の EAP とやってますけど、これが今ねメンタルヘルスとかこれで作りなさいということで、エンプロイアシスタンスプログラム、エンプロイ社員のアシスタンス支援プログラムです。ハインリッヒの法則、皆さんこれご存知ですか。ハインリッヒの法則、有名なこれアメリカのある学者ハインリッヒがですね、保険会社 の、 その事業所工場の5000人の事故を調べて出した法則なんですけど、一件の重大な事故が起こる、これ自動車でちょっと考えてみていただくと分かりやすいと思います。自動車事故で一人を殺しちゃったり、あるいは重傷させるような事故を起こすためには、その前に29件の軽微な災害、1対29、でもその下には実は300件のヒヤリハット事故、つまり自動車運転してて皆様方ないですか、今日危ないとかですね、これが平均して300回あると29件の軽傷事故、そのうちの1件は重大事故になる、こういうわけですね。これがハインリッヒの法則。で、これですね、実はそのメンタルヘルスもほぼ同じような あのあれが出るんですね、数値が。1件の重大事故の、つまり自殺があるためには、実はこの300倍。 3万人の自殺者、3万2000人の自殺者ですけど、この300倍、実は960万人の推計患者数、これは厚生労働省が2008年に発表した、先ほどの323万人というのはお医者さんにかかっている患者さんです。でこれは厚生労働省が発表した、先ほどの全人口の 8% というのが出てましたけど、961万人調査の結果、このぐらいの方々が実は予備軍ですよと。で要はですね、対策としまして、先ほどのハインリッヒの法則からいくと、ヒアリを減らしましょうということですから、この960万人の、自殺者予備軍を、まだ本当に初期の段階で、きちっとした手当を打ってですね、それで、こういうところからをですね、潰していきましょうというのがですね、この考え方です。我々としてはですね、これをやるのにね、心のサポートシステムっていうのをですね、一応利用するようにお客様にお勧めしてます。これはちょっと後で保険の話をしてますけど、保険に入ればいいってことじゃないです。保険というのはあくまでも民事賠償しか保証できませんので、自動車保険で考えていただくと分かるんですけど、自動車保険対人賠償無制限入ってるから事故起こしていいよってことはあり得るわけないですよね。当然事故起こせば刑事罰もあるし、行政罰もあるし、今一番怖いインターネットなんかの道義的罰やられますから。ただ、一応保険もそういう保険もありますので、一応最終的に万が一あった時には保険金手当してこなきゃダメですよということで言うんですけど、そこについている、サービスです。TPEC というところのサービスを買っています。で TPEC という会社は日本のまずナンバーワンの自動車会社とか航空会社とか、日本を代表する企業が大体このサービスを、この会社のサービスを使っています。で、まず電話でのアドバイスですね。もしそういう社員がいたら、会社は関与しないから、まずあなたが自分で月に電話して相談しなさいと。臨床心理士が全部対応してくれますよと。話をすることで非常に心ってのは軽くなります。これは家族からの相談、これはご主人がうつ病に罹患してですね、奥様が最初は励ましちゃいけないってしか聞いてないから、やってるんだけど、そのうちだんだんだんだん1ヶ月経って2ヶ月経って、だんだんだんだん自分がおかしかったんですね。私だって働いて帰ってきたら、旦那は働きもしないで洗い物もしてくれない、掃除洗濯も一切してくれない、料理も一切やらない、今度自分がイライラして子供に当たったりしておかしくなるんですけど、それをですね、この臨床心理士に相談してね、夫婦で、だからこれ当たり前ですよと奥様になってくるのがですね、鬱は鬱を呼びますので、そのためにね、これ臨床心理士、これは面談に最後行ったという話なんですけど、これは上司ですね。今度は上司部下にどう対応していくかわからない、こういうね電話相談、ついてますよということでね、ちょっと時間がありませんので、はしょりますけど、こういう心のサポートシステム、電話と同時に、こういうその面談カウンセリング、最終的には面談ですから、本当にまだ、わずか目のうちは電話でね、ずっとね、1時間ぐらい喋るとですね、消えてくるんですよね。ただ受ける方大変みたいです。こうやって言っていろいろと、臨床心理士さん、その会社ね、52名ぐらいいて、こういろいろ聞いてるらしいんですよ、電話で。大変だって言ってました。ひどい電話だと、1時間電話かかって黙ってそうです。もしもし、もしもしって言ってもですね、黙って。で、切るわけでいかないと、こちらから。そうすると1時間黙ったと、ようやく1時間後にボソボソっとこう喋る、そんな電話も結構あると言ってました。受ける方も大変だなと思って聞いてましたけどね。一応面談カウンセリング、その結果面談カウンセリングあれですよと言ったらですね、先ほど言ったように、3回目まで無料でついてますよというねサービスなんですけど、なぜ面談が必要かというのは、うつ病からの回復率ということで、見ますとね、これは一般的に言われていることですけど、この赤はこう薬だけの回復率、この薬もね、本当に回復するのかって、最近よく薬も出しすぎてる問題とかね、いろんな問題こう言われてますけど、そんなに必要ないのに、これが面談カウンセリング、必ず併用してくださいよと、この黄色の線ですね。最後になります。今言ったようなところでですね、この部分、つまり予防にも少しお金を使ってくださいよということですね。その方がはるかに安いですよと。 面談カウンセリングを230箇所のところでやっていて、で、今日の話はこれを単独でお勧めしているという話ではなくて、これは単独で買うと結構しますので、まあ、一応私どもが作っている保険にね付帯されてますので、そのままご紹介ということで、最後にちょっとね、話しますとですね、これはホームラインをちょっと省かせてあげます。これは今先ほど言ったように、いろんな形の社長さんへのアドバイスができますよというね、専門の電話がありますよということなんですけど、先ほど言ったように、例えばユニオンからいきなりドーンと来て申し入れ、どう対応したらいいかわからない、まあ、こういうことをね、こういうふうにもう、これもここには簡単にしか書いてませんけど、実に詳しく言っていきます。まずは受けてください。ただし必ず反論があるならばしてください。ただこれを無視したら絶対ダメです。不法労働行為になりますから、そういうこともね、細かく絶対ここを聞いてくるようなことなんですけどね。まあ、最後に簡単に、自動車保険と同じように、この保険の関係を述べますと、まあ、保険、何の保険入ってくださいって言ってるんじゃないです。これももちろん法人会の保険というのはもちろんあるんですけど、気をつけていただきたいことだけを載せています。まず災害保障規定を補う形で会社受け取りが絶対必要ですよと。保険金はで、皆様方勘違いされるのがですね、いやうちだってるよと、会社受け取りに、これ実は違ったケース、半分以上違います。通常の障害保険とか一応会社受け取りに名前書いてますけど、一番大事なことは保険金の請求者を会社にすることなんです。保険金請求者を会社にしておかないと、最後裁判に守れたときに、いや一応会社になってますよって言って会社を受け取ろうとしたら、従業員の妻が奥様がですね、いやおかしいですよと、これは保険契約で被保険者請求権が私どもにあるんだから、なんで会社が受け取るんですか、会社は賠償金でそれで払って言ってるけど、これは私もともともらえるお金ですから賠償金は別ですよって言って、これ全部負けてます。ですからここにあるように、よく見て保険金請求権を返してこなきゃ、まずいですよ。一般の生命保険、障害保険は、すべて保険金請求権が個人になります。受け取りは会社になってます。で、受け取りは会社と同時に、保険金請求権も改善してくださいよと。それから、先ほど訴訟になった場合については、まあ、500万でも1000万でも普通そんな保険1億もかけれませんから、かけといても、万が一訴訟になったら、賠償保険、つまり自動車の対人賠償と同じような保険、自動車保険でいうと、車に乗っていた事故ってのは、当事者障害保険に1000万円うちはかけてるよ。でも、人を引いちゃったら、1億でも2億でも出るよと。まあ、こういうのは、使用者賠償が付帯されていること。それから、まあ、この地域、非常に地震災害、うるさくやりますけど、東北地方のこの間の震災では、すべてのほとんど 100% この労災が、大震災で認められています。ですから、まあ、そういった意味では天災法をつけておくこと、そして今非常にさまざまな雇用形態が変わってますので、抜けがないようにすること、派遣スタッフとか業務受け入れスタッフ、労災の関係のない個人受け入れをもし使っているようでしたら、彼らももちろんこういうのに、ね、総合的に入れておくこと、そして最後に、メンタルリスク、過労自殺、過労死、もちろんこれも保障されていることということでですね、ちょっと長、最後にね、5分間と言われてましたので、ちょっと時間ね、5分間、作っておく、ここでやめますけど、非常にこの問題を思っている以上にですね、この労働契約の改正というのは、改定というのはですね、非常に怖い問題も踏んでおりますので、ぜひですね、まあ、これ脅すわけではありませんけど、少し関心を持っていただいて、この辺も、もし何かそういうことで、もうやめさせるとか、そういうことをもしご決断されるときには、一応社会保険労務士の方であるとか、もちろん社会保険労務士もこの得意な方と得意じゃない方いらっしゃいますので、そういうやっぱり得意な方、もし得意じゃなければ、セカンドオピニオン、違った方にも相談してですね、ある程度慎重にぜひですね、行っていただければということで、まあ、もし時間がございませんので、もしご質問等があれば、またここにいますので、最後ですね、個人的にお受けしたいと思いますので、どうもご清聴ありがとうございました。